冒頭の魂が襲われているシーンですね。これ、ここ、あの、ここだけ、唯一、走れスバルくんの、
あ、何だこれ。誰だこれ。知らないよ。誰、はい、これ知らない。
あの、スバルくんの木の、
もしもし、
あの、部分に関、木に関しては、うん、もしもし、吉川さんが聞いてます。吉川さんが、うん、夢で見たのを、ほぼそのまま夢で見たのを書き起こした感じなんですけど、
そうそう、う
ん、ここだけ唯一書き足されてるところですね。
いや、だから書き足されてるっていうか、まあ、これだってあの、ほら、キャストさんが一回変わってるから、その時に足したよね、確かこれ。
ああ、いや、絶対そうよ。そうかもしれないですね。
うん、その時に、どうせだから、あの、編集的にもちょっとっていうので、
うん、そうだった
かな。そうそう、一条さん
が、そうかもしれないですね。そうそう、うんうんうん、かもしれないです。で、まあ、冒頭で描いていたのは、うん、宝玉に、うん、魂を吸わせて、宝玉の力を強くするために、あ、はいはいはい、魂が襲われる事件が実は背景で起こってたっていうのが、うんうん、まあ、実はその、本編のその CD ケースを開けたそのあらすじのところに書いてあるんですけど、そこが表現されてるところですね。
ああいう、なんかその中、はい、開いてその、なんかまあいろいろ書いてあるじゃん、ちゃんと読んでくれてんのかな、
わかんない。それちゃんと、うん、あれ結構相関図とかいろいろ頑張って作ってましたもんね。
そうだね。
あんなの作ったら初めてです
もんね。結構わけわからない、その、リリー目線のポエムとか書いてたからな。
あったあったあった、うんうん、ありましたね。
書いた書いた。あれ、20分ぐらいで書いた。
ああ、懐かしい、うん。うん、ポエムあった。
何これ、カオルちゃん、
あ、カオルちゃんがスバルくんを見ているシーンですね。
なんつってる、なんつってる、もしもし、
え、そのもの、
うん、あー、そのもの、青き衣まで、ナウシカ的な、
そうそう、珍妙な衣をまとうみたいな、
はいはい、
この頃からちょっとナウシカ要素が若干入ってるんですけど、うん、で、まあこれがこのシーンの、うん、あのネタ回収が、うん、7巻で最終巻で行われるっていうね、
そのもの、青き衣をまとい、
あの、太田薫が、スバル深夜の存在を実は認識していたっていう。うんうん、だから、リリーが、うん、まあ、真実は、リリーは自分の元に来た理由が他にあったっていうのを、実はもう知ってた。
うんうんうん、
それが、うん、あの、今の冒頭のシーンですね。うん、はい。
あ、ここは、すごい覚えてるよ。た時の感じも覚えてる、涼子姉さんの感じとか、
うん、
うん、おいおい、こんなところで寝てどうしたの、
懐かしいですね、
懐かしいっていうか本当にいい声だな、
涼子姉さんがね、
うん、
もう私この人は本当にね、
はい、
もうファンとして好きなぐらい好きなんだよね、涼子姉さんの声って、
わかりますわかります、
そうだからね、この辺もそうだけど、
はい、
私がその田中涼子に言ってもらいたいセリフを言ってもらってるからっていうやつなんだよね、この辺とか、この辺とかムカつくよな、スバルくんの感じ、
何がムカつくん
ですか、本当になんかその、まあ、一郎くんと別のベクトルのムカつきなんだけど、
はい、
あの、このスバルくんと一郎くんほど書いててちょっとある種イラつくキャラっていないんだよね、
は
あ、あの一郎くんはその、はい、いつまでその感じ出してんの、弱い弱い僕は嫌ですみたいな感じ出してるでしょ、スバルくんはスバルくんでずっとバカ、
そうですね、
基本的にずっとなんか緊張感がなくっていう感じでしょ、だからその嫌いだなぁと思いながら書いてるっていう感じなわけ。で、それを、この辺の三人衆、
一
郎、キリ、マコあたりで発散してる。まあ、ジル君も発散してんだよね。
まあ、僕は僕で、あの、こういうスバル君みたいな、うん、その、お調子者をやるのは実は初めてだったので、まあ、自分としての、その、うん、調子乗りだったりとかテンションの高いキャラクターを、
うん、
まあ、乗っけてやってたところではあったんですけど、うん、
でもこれすごいやる気出してたよね
まあまあそうですね、
うん、まあそりゃそうでしょうということだけど、う
ん、気合は入ってましたね、収録の時にね、まあ、これだけ大人数でやることもなかったし、
うん、いや、この辺とかさ、すごいさ、あの、楽しそうだったね。
うん、楽しかったですね。うん、まあ、でも自分がやってて本当に楽しいキャラクターでしたね、スバルくんは、
うん。
もうやらなくなって久しいですけど。
この、ヒロイマソウとかよく思いついたよね。
そうですね、
私だけど、
うん。 まあ、スバル君シリーズ全部そうですけど、うん、まあ、この今1トラック目、スバル君が死んじゃったっていう、うん、まあ、目覚めたところが実は死んだ後の話だったっていうところからスタートするので、うんうん、いろんなサブ隊があって、僕はスバル君シリーズのサブ隊は全部好きですね。
一番、MVP はもうこの間にはないけど、チッタマンジュシャゲ。
わかりました。もうチッタマンジュシャゲずっと言ってる。
ずっと言ってる。あと、私はこの間出たマコちゃんのあれの、
はいはい、終わらないゼロ時と、そうそうそう、あとなんだっけ、なんかの天体みたいな、
レコードに映った天体とか、あの辺はもう10年後も言う、はい、絶対言う、あれは素晴らしかった、私天才だったんです。
素晴らしい言葉と思います、うん、はい、すごい楽しみにしてたエロギが来月出るし、スバル君ね、ゲームオタっていうところはあんまり本編中では描かれなかったかな、まあ、その情報としてあるぐらいで、うん、あんまりそれっぽいところ芝居ににじませることはできなかったかなと思うんですよね、まあ、
だって普通に考えて、こんないろんな人がいる状況でエロゲばっかりできないよ、
うんうん
うん、だからまあそういう趣味と離れざるを得なかったっていうのもあるんだけど、うん、なんか割とさ、もうこの序盤の段階でさ、この人らと一緒に暮らす時点でもう結構リア充じゃん。
そうなんですよね、うん、であと結構コミュニケーションが取れるっていうところが、まあ、うん、本編上そのセリフの流れからどういう風にしていこうかなとかっていうところも考えた。あ、出ましたよ。
出た出た、私私のものすごい仕事っぷり、
太田カールのセリフがほとんどなかったっていうこともあって、
チョメさんが、
はい、はゆかちゃん早かった、答えはズバリエレーバ
ーエレーバー、うん、これね、
これは、あれですよね。ゆっかちゃんの。
うん。ゆかちゃんのモデル。
モデルは、小坂ゆかさんですね。
小坂ゆかさんね。もう今、芸能界引退されましたけどね。アットディープのアキラっていう役やってた女性。
ちょっと天然入った。
そう、天然っていうか。
ちょうどね、アットディープが流行ってた時期ですよ、
うん、
僕らの
前が。そうかな、うん。うん。いや、アットディープが流行ってたっていうか、撮ってたの。当時、バナナマンが、TBS ラジオかなんかで、ウォンテッドっていうラジオをやってて、深夜に。で、その時に、アットディープの撮影の話しかしてなかったの、この時期。
はいはいはいはい、
バナナマンがね。で、その時に、小坂がすげえバカなんだって話を、で、面白いんだよって、設楽さんがしてて、
はい、
で、ゾウって英語でなんて言うのって、小坂に聞いたら、エレーバーって書いてきたって言って。
そっか。
ありえない、ありえないって言って、すごいわ、いつって言うんで、面白いなと思って、ちょっと使わせてもらった。はいはいはい、うん、英語の言い間違いとか、その今思えば私もよくしてるからそういうところが引っ張ってくる必要もなかったんだけどね、うん、
で、まあ、風の役の小林遥香とも何気に入ってましたけどね、しっかり
今言った、
はい、ゾウを英語で言うとって言ってた、
若さんね、
は
い、すごいちょいちょいいろいろやってくれる、
ね、入れ替えサポートセンターのセンターの人もそうだし、
うんうん、そうそうそう、うん、
それでもそれぐらいかな。
うん。いやでも若さんと、つづるはらさんは、
つづるはらさんも、うん、現世で監視してくれてる、秋元家の、舞台の一員を一人やってもらいましたけど。
うんうん、ああ、この辺いいよね、平和で。
うん、この辺は本当に、もう、コメディというか、うん、ホームコメディみたいなタッチが残ってて、すごい好きですね。うん、来ました、ジル君です。うん、一応さん受けてくださってよかったですよね。うん。一人だけ大変でしたからね。
え、
まあ、いろいろあって、ジル君だけ、うん、2巻の収録時に1巻の声もまとめて撮って、うん、1巻の、他の人の音声と、2巻の時に撮った、ジル君の1巻の音声を差し替えて、再編集されてるので、うん。
でもこれさ、だいぶ寄せてくれてるよね、元の役者さんの感じに。
あ、いやいや、
そんなことない、
聞いてもらってないので。
あ、そう、
はい、
じゃあたまたまなんだ、すごいね。
たまたまというか、まあ、台本を組み上げてくれたですね。なんだろう、多分この頃からなんですよね、にちゃんっていう、
にちゃん、
にちゃんっていう言い方、うん、はい、
ああ、なるほどね。その一条さん的な兄ちゃんってやつね。
そう
そう、うん。でもなんか言ってたよ。うん、その、河内弁だからって。
ああ、
うん、関西弁っていうか、その関西の中でも一番治安が悪い地区の関西弁しかできないから僕。で、なぜかすごい、宣言されたの。あ、そうですか。一応よくわからない。その辺の細かい関西弁の、
まあ、お任せします
って。違いみたいなやつって。
このジル君とのコミュニケーションの取り方もすごい 好きなんですよね。
うん、広い魔装、
この頃は本当に平和だし、なんか全員が全員こうフルパワーでお芝居をしたやつがうまく掛け合ってる感じがしてすごく好きなんですよね、
うんうん、あここら辺のあやねさん、あそれかドア玉がもう過ぎちゃったけど、
はい、
今日の、これは、夕飯のどうのとかって言うじゃん、
はい、
夕飯っていう言い方は、ま違ったなってこの間思ったんだけど、
あそうですね、
夕飯なんてないんだから。
確かに、
うん、
あの入れ替えは時間が止まってますから、
固まってなかったことの証拠だよなと思って、は
い、うん、いやこの頃すごいですよ、まあ、これ後々出てきた時に言おうと思ったんですけど、うん、あのカズネさんを義母にするのか、
うん、
あの本当の母親にするのかを、
うん、
ここの木を作った時点で固まってないんですよね、木章を作ったあたりで。
あそうかもね、うん、
で、それを内緒にするかどうかも結構固まってなくて、
うん、
で、まあ、それを最終的な辻褄合わせで、
うん、
あの、七巻の時に、あやねさんだけ知らなかったっていうことにしちゃいましたけど、
あ、
うん、あの、木の段階で、うん、あの、本当のお母さんじゃないのみたいな話をちょっとしてたので、
うんうん、あ、そうね、でもあそこら辺のその、貝を書いたぐらいの、貝を書いた、
はい、
ぐらいの、あの、時、でもあそこら辺はすごい、あの、なんだろう、めちゃくちゃ覚えてるな。あの辺は完全に私書いてますからね。あの、あそこら辺の親子の関係というか、翡翠さんとのその感じとか、
はいはいはい、
ああいう人間ドラマは任せてもらいたい。
そうです、そうです、うん、あの。僕にはそういうところは。僕はあの、1を膨らませることはできますけど、0から1全然ダメなんで。こちらスバル君。まあ、なんかで言ったことあると思いますけど、これあれなんですよ。ジル君の、あの、足音は、あの、パンチで殴る音を使ってるっていうね。
はいはい、
ありましたね。あ、まこちゃん出てきましたよ。
かわいいな、
最新作の主役ですけど、
うん。
でもこれ聞き返してみると、うん、やっぱりここの時のまこちゃんと、現世の生きてた時のまこちゃんは、やっぱり雰囲気が全然違うんですよね。
違う。あの、なんか、うん、もう現世の時の方が、逆にちょっと、なんだろう、そうそう。なんだろうな、ちょっと、うん、まあ、良くも悪くも、一定というか落ち着いてるというかね。こっちの方がはしゃいでるよね、
よね、
ちょっとね。
今、巷で流行ってるんですのよ。
いや、流行ってないよね、絶対。
あ、これだっけ、
よく再現してますよね。これ、あの、一気の本来の音ですけど。
みんなやってます。そのまま引っ張ったわけじゃないでしょ、これ。
もちろんです、もちろんです。
作ったんだよね。
うん、確かに作ったはずです。
街並みとか、このアパートとかも古めかしいとは思って。
これはね、でもね、今思い出した、頭の中で、この街並みとかってよく言うんだけど、あの、クレヨンしんちゃんの、
オサナ
帝国の逆襲の、
オサナ帝国、はいはいはい。
あの、そう、下町みたいなやつ出てくるんじゃん。あの、うわ、懐かしいとかってミサイルたちが言ってる感じ、
はいはいはいはい。
あの感じで書いたんだよ、その頭の中としてはね。うん、
でも確かこの、ハワワ目が回るでし。この辺の、この辺のセンスは本当に吉川さんですね。
ですけど、調子のお姉さんギャルにはそんなに燃えないというか、なんというか。
この嫁になんで、そのイルさ
んは。確かに。
ああ、ジル君の前であやねさんを貶めちゃいけないですよ。
いや、聞いちゃうね、これ。
うん、面白いです。この発想もね。
ゾッコンゾッコンマジゾッコンは、これ、自分が期待の歌から来てるから。
はい、そういうのを解説するための音声です、これ。はい。
そうなんだ。
何、どうした？そうなんだって。これ一条さん大変だよね。ずっと叫んでさ、うん。
場合によってはもう一条さんがあの、またすばるくんか、疲れるなって思った可能性はあるけど。
いや、あるかもね。でも、あの、疲れをすごく見せない人だからさ。
あ、出た出た。
これが、私が見た夢の中の声に最も近い。
あ、池田さんの声が。
と思う、多分。あの、びっくりするぐらい、これだったと思う、多分、夢の中で。あの、酒井さんの気持ち悪さとか、不気味さみたいなものが、その、こんなにできる人いるんだなっていう感じ。この人、本当会うたびに思う、うまいなと。
いつも昼間からお酒飲んでるし、
そう、そう。うん、そう。
警察の500回にもなっててね。
そうそう。ああ、思い出すわ、あの夢。なんで録画できないんだろうな。もうさ、令和だよ。私これさ、小学生の頃から言ってるよ、夢ビデオ作ってくれって。
そんなものはありません。
なんでもどうしたのかな、スティーブ・ジョブズとかマジで。考えなかったのかな、ちょっとでも。
いや、わかりませんけどね、それは。今もなおこう研究してるかもしれないですけど。
そうこそこ、役に立つこともあら。のう。
そうでございますか。
あら、そういえば、キリちゃんは？
わかりません。
キリちゃんね、ゴエモン風呂みたいな木のお風呂に入ってるっていうイメージなんだよね。
意味が全然わからないですけど。
ヒノキでできてる丸い。
いや、わかりますよ。ゴエモン風呂はわかりますよ。
そうそう。お風呂にこう、床をさ、こう、踏んで入るタイプの、ね。足がピタってつかないためのやつ。熱いからね。そうそう。ああいう感じのなんか、ヒノキとかでできてるヒノキと金属を。
なんで想像できるシーンが風呂シーンなんですか？
え？いや、お風呂入ってるから。私の夢の中ではもっとちゃんとお風呂のシーンがあるんだけど。
ここですよね。ジル君が後ろで走ってんの。
どれどれ。
あ、もう行っちゃいました。
あ、もう行っちゃった。ジル君行っちゃった。
僕の方でジル君が走ってました。だこういうその、なんでしょうね。まあ、今後、和風曲芸のドラマ CD をプロデュース、プロモーションしていくにあたって、いろいろと、この和風曲芸のドラマ CD はここがすごいとかっていうのを押していかなくちゃいけないっていう話もしてますけど、もう細かいところ、本当にそこに人がいて、その場所から離れるまでは、ちゃんとそのお芝居、お話の中に関係がなくても、アドリブでお話ししてもらったりとか、息遣いをしてもらったりとかっていうのを、そういうところまで細かく作っているっていうところは、もし余裕があれば聞いてほしいなっていうところですね。
まあ、逆に他の人っていうか他の団体さんとかそういうのをやってないのかっていうのは気になるところだけどね。
急にいなくなったりとかしますからね。
だってさ、うちの収録で多分一番めんどくさいのってバンクだと思うの。バンクって、はい、なんて言ったらいいの？その、
編集用の素材ですね。
例えば、
息遣いだとか、
まこちゃん後ろでずっと泣いてるんで、はい、ちょっと純子さん1分泣いてくださいとか、はいはいはい、それがやっぱ他の現場と比べてすごい余計すごい余分に撮る欲しがるじゃん。
この辺この死んだ理由ね、基本はみんな、
あ、ちょっと待って、今あった一郎くん、
ロトくじが当たって、はいはいはい、天井に頭ぶつけてって、でこれ嵐も、
はいはいはいはいはいはいはい、嵐っていうじゃん、ああ、フォードリームまで行っちゃってるか。はい、いや、嵐だけだったらさ、はいはいはい、そんな便利な固有名詞ないじゃんっていうさ、うね、あ、フォードリーム行っちゃってたか。
はいはい、まあまあ、でもこれは嵐組っていうね、はいはい、前世的な感じでね、いる人っていう、ね。
出た出た。
はい、出ました、キリちゃんです。